聖書をお読みいたします。マタイによる福音書20章の20節から28節までです。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いてこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。本日の話は周りの方々にのしもべとなって周りの方々を幸せにする人になりましょうというお話です。しもべとなって周りの方々を幸せにする人になろうというお話です。先週日曜日はラグビーのワールドカップで日本代表がアルゼンチンと対戦しました。良い試合運びをしましたけれども、最後は突き放されてグループ戦敗退となってしまいました。スポーツの世界は、勝てば天国、負ければ地獄といった結果がはっきりする世界です。勝てたら一体何がいいのでしょうか。これは別にスポーツに限られた話ではありません。例えば、芸術家であれば世の中から身を遠ざけて孤独な制作作業に活動に没頭するでしょうけれども、実際本人がこれは傑作だというふうに確信できる作品を生み出せたとしても、もし仲間から世間から良い評価を受けることができなければ内心面白くないと思うでしょう。それは小説家とか作家も同じです。自分が腕利きの作家だというふうに評価されない限りは世の中に埋もれてしまって本人はあまり楽しくないでしょう。芸能界ですとこれがもっとはっきりしてきます。売れる人と売れない人、それがどのぐらいテレビに登場するか、どのぐらい雑誌に出るか、どのぐらいお金がもらっているかではっきりと出てきます。弱肉強食という非常なる日常が日々展開される、それが芸能界です。私たちのような普通の人であっても会社に入ったら入ったで会社は競合他社と常に競争をしているわけだし、また内部では ある意味過酷な出世争いもあります。ご近所付き合いにおいては、誰がいい車に乗っているのかとか、誰の庭が素敵なのかとか、そんなことである意味競い合っている面もあります。世の中には強者がいて、その程度の競争では飽き足らないということもあるのでしょうけれども、高い志を持った方々が選挙に打って出るというようなこともあります。議員選挙や市長選挙、知事選挙、激しく争います。頂点は内閣総理大臣だと思います。でそういう頂点を目指して県議会の議員の方々も海外の政策をよく学んで次の選挙に備えようとしています。で私たちの埼玉県の議員さんたちは子ども思いのようでして、全国に先駆けて児童虐待禁止条例を考え出して、それを通そうというような努力を積み重ねていらっしゃいます。でこういう形でいろんな争いがあって、勝てたら何がいいのか、勝てればヒノキ舞台に上がることができます。周りの人から高く評価してもらえるようになります。で自分自身が輝くという時を手にすることができます。いわば特権が手に入る、そのために勝ちたいわけです。でそういう特権があれば、わがままを言ったとしても部下がそれを実現してくれるようになります。ある意味人間的な知恵では、勝つことができればいいことがいっぱい起こるわけです。こうして私たちのある意味人間的な知恵での人生というのは、他人との競争に勝つということに目標がどんどんどんどんこう狭く修練していく、それが私たちの日常の生活です。2000年前のイエス様の周りに集まっている弟子たちもそのような生活をしていました。救い主の周りには、救い主イエス様ご自身によって選ばれた12人の弟子がいらっしゃいました。でそのうちのヤコブとヨハネという兄弟、母親から溺愛されて育ったということが透けて見えるような兄弟でした。現代風で言うとマザコン男子ということだと思います。イエス様ご自身は自分が間もなくエルサレムに行って十字架で死ぬことによって信じる人たちを救い出すんだという非常に厳しい局面に差し掛かっていた、そのような緊張度が高い時に何が起こったかというと、ヤコブとヨハネの母親が主イエスの前にこうしゃしゃり出てくるわけです。弟子の群れにこう割り入ってくるわけです。でこともあろうにイエス様と直接のネゴシエーションを始めてしまいました。イエス様ご自身は大胆に自分に近づいてくる人たちを基本的には高く評価していらっしゃいます。今週末の聖書箇所で私たちはルカ5章を読んだことと思いますけれども、不治の病に苦しむ友人を男たちが連れてきて、イエス様がある建物の中に入っていらっしゃるので近づけないので、仕方なく屋根の瓦を剥がして天井からその病気に苦しむ友人をこう寝床ごと吊り下げたという話です。大胆な行動をとって近づいてくる方々を豊かに期待を上回る形で祝福してくださる、それがイエス様です。ですから私たち信仰生活においては、大胆にイエス様の前に進み出てくっていうことがとても大事です。控えめ、日本の控えめというのはですね、信仰生活では足かせになってしまいます。 ですからイエス様は大胆に弟子の間を割り入って出てきたヨハネとヤコブのお母様、ちゃんと耳を傾けられるわけです。何が願いかというふうに問われるわけです。すると二人の母親は言いました。イエス様が王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。母親としては息子が巻き込まれている十二弟子の中の出世争いにおいて二人が勝利できるように、イエス様が十字架で死なれる前に唾をつけておこうと、そういう計算が働いていたというのがわかります。イエス様が天の御国で王座に就かれるというところまで理解されたのはとっても良かったことです。しかし自分の息子を右大臣左大臣にしてくれというのはかなりやりすぎでした。で、同様に他のお弟子さんたちも怒ってしまいました。つまり他の弟子さんたちもこの出世争いに何とかして勝利したいというふうに腹の底では思っていたということが読み取れます。イエス様は言われました。25節、あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し、賢い偉い人たちが権力を振るっている。26節、しかしあなた方の間でではそうであってはならない。イエス様は神様の支配ってどういうものなのか、その本質をここで弟子たちに教えようとされました。人間の支配と神の支配を対比させてみてみたいと思います。イエス様はおっしゃっている通りに、人間の支配というのはとても過酷なものです。人間は周りの人を、周りのものを、人を自分の利益のために利用しようと思って支配します。例えば王様であれば、日々神様から愛されて自分の王様の役割に満足している限りにおいては良い王様でいられると思いますけれども、イエス様から愛されてるっていう実感もなく、自分の役割に満足できることも少なくなると、自己抑制、自分を抑えるというタガが外れて他人を振り回すことになります。権力持っていますので、こうそれを乱用して周りの人をこう自分のわがままに付き合わせるということが王様には可能です。王様だけでなくて社長さんも会社の経営にこう的確な判断を下したり、お客様や従業員を養っていくというのがことに集中できていれば、社長業もとても面白いと思うんですけれども、逆にそういうことがおろそかになってしまって、従業員を搾取し自分を高めるための道具として周りの人たちを利用するようになると、いつの間にか社長様もこうモンスターになっていくわけです。で、そのような人間の弱い人、立場の弱い人、身分の低い人に対する支配というのを聖書は厳しく非難批判しています。例えばヨハネの黙示録17章には大淫婦バビロンというものが登場します。それでその次の18章ではバビロンという世界貿易の都が1日のうちに火で焼かれて倒れる様子が描かれています。経済の中心である町、都が実際には弱い立場の人たちをこう搾取することによって自分たちの豊かさを作り出しているというのがこう批判されているわけです。で、当時の人たちが 1900年前に書かれたこの書物を読めば、あ、これはローマの都のことを言ってるんだなって誰でも分かったようです。ローマ人が自分たちの強力な武力、軍事力を背景に地中海全域を支配して、それの厳しさ、苦々しさというのを植民地の人たちはよく経験していたからです。ローマ帝国っていうのは何のために存在していたのかというと、ローマ人と、そして第二に属州植民地のエリートたちを繁栄させるためにローマ帝国は存在していた、そういう事実に植民地の人たちは日々向き合わなければなりませんでした。で、それを聖書はそのまま書き写すことによって、彼らの過酷な人間支配、経済支配、軍事支配というのを批判しているわけです。当時はローマですけれども、今であれば世界の列強というか経済大国は皆同じようなことをしています。それが資本主義の本質です。悪い霊が働いて、経済を操っている人たちを誘惑して過剰に儲けようとする、過剰に人を支配しようとする、搾取しようとする、そういう構造です。イエス様はそれをこのようにおっしゃいました。異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。悲しいリーダー像が描かれています。で、これに対して、大事なのは、神様の支配ってどういうものなのかということを私たちが正確に理解すること、それが大事です。神様の支配は人間の支配とはある意味真逆の支配で、ご自身の手によって作り出した被造物を神様が支配されるときには、慈しんで愛情を注いでお世話をする、それが神様のご支配です。人間はリーダーが弱い人たちを搾取する方向で支配が働きますけれども、神様の支配は弱い人たちが豊かになるようにお世話をする。全然違いますね。相手を成長させて相手を花開かせるためのサポートをするというのが神様のご支配です。で、現にイエス様はそれをされるために2000年前ユダヤの地、ガリラヤの地をこう歩き回っていらしたわけです。イエス様は他人を搾取しようとはなさいませんでした。搾取している人間たちを強く批判しつつも、ご自身は弱い人を助けて、信仰を持っている人の病を癒して、祝福を振りまいて歩いていたわけです。そしてついには自分が十字架にかかることで信じる人たちを罪の結果である死から救い出そう、贖い出そうというふうにされる神様の計画にまっすぐに従って死んでいかれました。そのような奇特な心がけ、ダメな人たちへの愛情がリーダーに求められる、それが神の国のリーダー像です。王であるイエス様の誰が右に座るのか、誰が左なのかというのを決めるのは神様であって、右に右大臣、左大臣に仮に誰かがなれたとしても、それはイエス様と同じように忙しく人のために尽くすという働きが待ってるわけで、決して威張り散らしてこう他人をこう振り回すなんてことは天国では誰もできないわけです。右大臣、左大臣は非常にタフな仕事が要求されるわけです。地上の価値観が天国ではひっくり返っているわけですから、そのようになります。イエス様は言われました。26節の後半です。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、27節、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。 28節、人の子が使えられるためではなく使えるためにまた多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。ここまでのお話で天国に行ってからぜひ偉くなりたいっていうふうに思われる方はいらっしゃるでしょうか。もう自分自身を 身を粉にして天国で働きたいというふうに思われるでしょうか。もしそうであればぜひ今のうちからこの地上で人生を歩んでいるうちから周りの人に仕える人になる必要があります。他人との競争に打ち勝って、勝利する特権を味わう生き方を捨てて、人と一緒に苦労する生き方を選ぶということです。で、そういう人生を選ぶのであれば何が必要なのか、本当にこういう道においてエキスパートの方々ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、少ない知恵を絞って2つ申し上げます。で、第一に、自分を通して相手がイエス様の愛情や恵みを感じられるように立ち振る舞っていこうという点が第一です。相手が自分を通してイエス様の愛情を感じられるように振る舞っていこう。現代的な言葉では、難しい言葉では感情労働と言えると思います。昔労働というのは頭を使う頭脳労働と体を使う肉体労働というふうに言われていましたけれども、最近この40年ぐらい前からですが、感情労働というのもあるんだよと言われるようになりました。それは旅客機の客室乗務員が典型的な仕事だということで研究されました。狭い機内でお客様を長時間椅子に座らせておかないといけない、そういう任務を果たすためにキャビンアテンダントの皆さんはスマイルでお客さんを迎えて、いろんなおいしいものをこう差し上げて、満足して10時間なり、を過ごしてもらうということをしなければなりません。で、中にはお客様の中には何かが原因になってこう怒ってしまうような方もいらっしゃるわけです。修羅場になるんですけれども、そういう時にキャビンアテンダントの方々は自分も怒るんではなくて、自分の怒りは鎮めて、相手に上手にこう対応しなければうまくいきません。で、そういう感情労働っていうのは別にそういうスチュワーデスさんだけではなくて、看護師さんとかどっかの組織の建物の受付をされる方とか、苦情係とか、あとはコールセンターということでお客様相談とかですね、ウェイトレスさんとか、さまざまな職種の方々がそういう感情労働によってお客様を幸せにするという働きをしています。ホテルで働かれる方々も同様です。で、これをやるためには相手より自分が大人にならなくてはいけませんよね。わがままをある意味聞いて部分的に実現して差し上げなければいけない、そういう状況にこううまく対処しなくてはいけないわけです。相手よりも自分の方がずっと心の余裕があって、愛情のなんて言うんでしょうか、ガソリンタンクみたいなものを持っていて、相手がどんなにこう怒ったりプンプンしたりしたとしても冷静になおかつ愛情を持って相手に対応する、そういうのが感情労働です。で、私たちが普段社会生活をしていてイエス様の愛情を感じてほしいなと思ったら、やっぱりこのような感情労働をすることになります。相手がブスッとしててもおはようございますって挨拶したりとか、なんかこう関係がうまくいってない時でも自分から和解をしに行く、大変な感情労働ですよね。 まあ、そうでなかったとしてもご近所の方々、バスに乗った時バスの運転手さんとか、こう何か食事に行った時に、持ってきてくださる方とか、どっかに行ってサービスを受ける時に、挨拶するとか、そういう中、そういう人間関係の中で私たちはちょっとでも自分と接してくださる方々にイエス様の愛情、恵みを感じてほしいなと思ってこうお仕えするわけです。そうすると天国に行って、あ、君はよくやったというふうにイエス様に喜ばれると思います。で、そうするためには当然ですけれども、愛情のタンクっていうふうに、ガソリンタンクみたいなものが必要なんですけれども、それは使えば使うほどどんどんなくなっていっちゃうわけです。でも私たちにとってプラスなのは、使えば使うほどそこにさらに愛情のガソリンを満たしてくださる方が私たちの背中にいるっていうことなんですよね。御言葉を行うときにイエス様ってたくさん愛情を注いでくださいますよね。御言葉読んで黙想して短く祈るだけでもイエス様の愛情がこう注がれる時もありますよね。そういう形で私たちは神様と直接つながることによって、そしてイエス様の教えを実際にやってみることによって、ますますその愛情のガソリンタンクにイエス様が愛情をこう注いでくださって、そのような厳しい感情労働をもこう乗り越えられるように、イエス様はいつも私たちのことを見守ってくださっています。ですからこう人に捧げるだけではなくて、もう陰で朝起きて夜寝る時とか、こうイエス様から陰でこう愛情をもらっておくという作業ができるというのが私たちの特権です。で、第二に、天国で偉くなる人は地上でどう生きていくのかというと、第二には相手が、出会った相手がイエス様と関係を深められるように相手を支えるということです。相手がイエス様との関係を深められるように支える。例えば周りにご飯を十分に食べられない人がいたとすると、ご飯を差し上げるというのが一つの愛情の行いになります。でもそれだけでは、時間が経てばまた相手はお腹が空いてしまいますので、またくださいということで自分のところに相手が来る、つまり相手が自分に依存するようになってしまうわけです。なかなか長続きしない関係になります。で、どうすれば依存しないで本人が自立できるか、それはその相手がイエス様との関係が深まっていけばいい、イエス様と信頼関係がを作ってくれれば、その人は自分に頼らなくてもイエス様から直接祝福をもらえるようになります。で、そういう状態が起きるように私たちは周りの人たちを支えていくというのが二つ目の生き方です。で、相手は実はさまざまな自分の心の中の欲望の問題に苦しんでいるとすると、やはり相手はイエス様を信じて罪を許されるということを体験すれば、だんだん癒されて自分の欲望に振り回されることが少なくなるというのは私たちよく知っています。ですから単に人を助けるでもかなり大きな愛の働きなんですけれども、さらに一歩進んで相手がイエス様を信じられるように、相手がイエス様と良い関係を築けるように、私たちは陰で祈り、教会の友にお願いして、その人のために祈ってもらい、そして時には大胆にイエス様を証しするという行動をしていくわけです。相手の心の底にあるトラブルをよく理解して、そのために必要な支援をしていくということが大事になっていきます。 ただ単にお腹が空いてご飯を差し上げれば済むという問題よりずっと深い働きが必要とされています。でそういうことができるようにイエス様は日々私たちに知恵を注ごうというふうにされているわけです。で知恵はまずこの聖書に詰まっています。で聖書に書いてあることを実際やってみると、やってみるほどにイエス様は私たちに知恵をさらにくださいます。愛情も知恵もくださいます。それで私たちが非常に効果的に働ける神様の働き人になれるようにイエス様は私たちのことをいつもこう後押しして見守ってくださっています。なかなか骨の折れる作業だと思いますけれども、2000年前イエス様は毎日それをなさって見本を見せてくださいました。どうすればいいのかというのは新約聖書をご覧になるとだんだん、さらに分かってくると思います。こうして私たちは周りの人たちの霊的な立て上げにチャレンジしていくことになります。今日はみんなのしもべとなって周りの人たちを幸せにする人になりましょうというお話でした。人間の知恵に従って他人との競争に勝って特権を味わう人たちは天国では祝福が乏しいものです。もし天国で偉い人になりたいと思われるのでしたら、ぜひ自分を通して周りの人たちがイエス様の愛情を感じられるように振る舞う、そして次には自分を通して相手がイエス様と良い関係を結べるように支える、そういう人生を共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様に倣って人に仕えたいという人生を歩みたいと願っています。周りの方々がイエス様から豊かに祝福される人生を歩めるようになったら、私たちはどんなに嬉しいことかと思います。どうぞ私たちに知恵と愛情を豊かに注いで、御国の働き手として用いてください。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。